二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。223回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。
ありがとうございます。
本日のゲストをご紹介したいと思います。
ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃ、テレビかと思って喋っていたら、はい、ラジオでした。
ちくしょう、まともだよ前回の聞いたでしょうよ、あれ結婚相手が納豆なんだからね、あれ違いますよ。紹介しましょう、はい、本日のゲスト桐田康夫さんいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。いやあのね、はい、川崎さん、はい、ラジオですから本物が出てきたと思っちゃうんですよクオリティもクオリティも一緒なんですから、ね、
よかった
前回が本物だったんです。
そう前回なんで偽物がやったんだ今
いやいやいや、僕もここちょっと早めに到着しまして、はい、そしたらこちらでもう収録中だったの で、はいはいはい、で音がこう漏れてくるんですよね、はいはいはい、で誰が収録してんだろうなと思ってでちょくちょく聞こえる声で誰かなと想像してたら、はいはい、もう最初だったら誰かおばさんだと思ったの声がおばさんの声が漏れてくる
んで、声がおばさんの声がするっつって、
あだからおばさんの芸人さんってい
たかな
っつって、どうもいたかな、
ヒートの新人みたいな、
そう思ってたらもう蓋開けたら小梅さんでびっくりしました。
まともな話ずっとしてましたから
さっき日米のね、トランプと安倍政権のあり方と今後北朝鮮と対してどのようにして日本が対処すべきかみたいな話をささっきずっとしてたんだよ。
やってねえよ
今後そういうミサイルがね、
日米の話、日米の二の字も出なかったでしょ、
中国も絡んできたね。いやいやいや、だとしたらもう壮大なコントだと思いますね、まあ、あの桜を見る会に呼ばれたっつってね、コウメ太夫呼ばれてなかったっけ
言ってねえよ、まあ、そんなもん、ずっとだってあの川崎さんが、コウメさんをずっとベタ褒めしてましたコウメはねそれがいいんだよってずっと言ってましたよ、コウメさんに対して
自分にできないことをする人はすごいんですよ。
そうそう、もうあんなにベタ褒めする川崎さんみたいなこと
あのキリもピンだし、コウメ太夫もピンだけど、ピンでもやっぱりこの何、あのニュアンス違いがあるん
です
ね。
そうですよね。
あ、
そうですね。やっぱりこうピンの方がよりなんていうかディープになって
なってくる。
ざるを得ない、ね。
いやもう、考えパッケージを考えるのがね、俺ピンは。
そうですよね。しかもそれって結構考えて、それを人前でこう見せるっていうのが。なんか裸になるよりもちょっと恥ずかしい部分があるんじゃないかなと私は思うんですけど ね。
だからやっぱコンビだと2つの脳じゃないですか。
そうです
だからこれで2つのエネルギーにはなるんですけど、
はいはい
はい、同時にやっぱブレーキもかかる
じゃ
ん。こういうアイデアあるんですけどつって、
はいはい
はい、何考えてんだよっていうブレーキが、
やべえ、コマーシャルになっちゃったごめんなさい確かにね、
初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
すげえな、
死ぬかと思ったのコーナ
ー、ね、だからほらあのピンの人はね、
はい、
そうそうそうそう、パッケージ考える大変じゃないですか。
まあそうですね、
行けるところまで行けるっていうね、ブレーキがかからないから、
まあ、だからアキラ 100% みたいにね、本当にもう裸になって、それをもうネタにしてやったら
すごいですよ ね、
そうですね、やっぱこうピンになって裸一貫からスタートする、
本当裸一貫だよ、
本当にその通りになる、
ね、そう本当ですよ、
大したんですよね本当に。いやまあね、
キリのももしかして裸ネタみたいな考えたことあるの？
いやいやいや、僕はもう裸がまあ汚いんで、
あのそのでも汚いって言ってもその前がほら、
明るい安村だったじゃん、あれだって肌が決して綺麗じゃないじゃん。
でも肌が綺麗ですからね。肌が綺麗。明先輩はね鍛えてますし、
まあ、だから女性受けしたんだ
と、
ね、
そう、
僕なんかもう脱いだらね、もう
ただの切った
らおっさん、それはそれでいいじゃん。手術痕まで
全然ダメだな。いやいや、もうテレビから NG 出る。
いやいや、それやっぱ気になりますよ。あれ何の手術痕だろう。
そうそうそう、
はいどうもフランシュタイですって。
いや、もう絶対ダメでしょうよ。もう
聞きますよ、それ
は。それがオンエアされるかどうかは。
だとしたら NG です。そんな危ない橋は渡れないですから。
テレビ局渡んないです。
深夜ならいいんじゃない。
いやいや、
深夜でも
ある。アリジェネなら何でか
ない。
アリジェネ舐めすぎですよ。
最近アリジェネでね。
そうですよ、もう
ハマっちゃって、ハマっちゃって。
いやいやいや、君のありがたい話、
自分の居場所を見つけたね。
そうですね。
どんな感じ、どんな感じ、慣れた。
いや、まあでも本当に良くしていただいて、
良くしていただいて、
もういろいろと企画とかも考えていただいたりとか、
い
ろんな本当に良くしていただいてるんですけど、やっぱこうネタが常にこ
う
消費していくんで、
ネタだっていっぱいあるじゃん。
いや、あるよってもやっぱそのテレビに耐えうるネタは本当にないですからね。
やっぱネタ見せとかやんの？
これ収録の1週間前に、あのネタを動画で送るんですよ。
ああ、そうなんですね。
今もうそういう感じだ。
今月こういうやつやろうとしてます。で、アリジェネの性質上、要は、下克上っつって、
はいはいはい、
誰かが指名して、あの人と戦いたいですよ、はい、っつったら当てられて戦うんですよ、
はいはいはい、
ネタで、
はい。
で、結局、これ本当にガチなんで、
はい、
全組レギュラーは毎回ネタを用意しとかなきゃいけない。
あ、で、誰が刺さるかも分かんない。
刺されるか分からないんで、
はいはい、
だから、毎月必ず今日は今月はこのネタで行こうと思ってますと、一応そのネタだけスタッフさんに送って、
はいはい、
で、あとはもう当てられるか当てられないかはもう本番次第っていう。
当てられなかったらまだ先
繰り越せる。
繰り越せる場合もありますけど、まあでもやっぱこうネタのクオリティがもう必死で今月なんとかこれ出して、ああよかった、今月刺されなかった。
はいはいはい、
ちょっと次回まで直そうとか、はい、これ変えようとか、はい、まあそういう感じですよね。
すごい。
もうだからちょっと大変ですよ。
だってちょうど事務所のネタも作らなきゃなんないからさ。
だからもう事務所のネタがどんどんなんもないから、うん、この前なんかもうびっくりしましたよ。舞台袖で、あ、今月事務所のネタ考えてないもう今だから6軍の
はい、はい、
じゃないですか、
はいはい、
5軍まで落ちちゃいました。
嘘でしょ
やばい、
何やってるんですか。
いややばいから、事務所ライブは事務所ライブ用にやっぱ作んなきゃいけないんですよ、
はいはいはい。
でもやっぱもう、でも事務所ライブでアリジェネのネタとかあんまやりたくもないんで。
そうなんだ。
まあたまにちょっと試す時もあるんですけど、
はいはい、
やっぱこう、なんていうんですか、ライブのネタとテレビのネタと、はい、なんかちょっとなんか違うんですよね。
それはもちろんそうだよね。
だからちょっとそこをライブ用に持ってったのだとあんま、
だからもう別にソニーの順位はもうクラスはもういいかみたいな。
まあそれはもう昔からそうは思ってるんですけど、うんうん、いかんせんホップまで落ちるともうお手伝い
だから。
それはそうだ
よ。手伝いはやばい
っすね。手伝いだけはやりたくないですよ。
だって俺らも落ちたことあったもんね、一番下まで。
あ、本当ですか？
あったよ。はい、
ホップですか？
そうだよ。
で、川崎さんしてましたよ。1回か2回ぐらい。
それやってないっつって、フィラーさんに怒られたんだから、ひっくり元。
うわ
ー。なんか間違えて、1回行って、OK だと思ってたんですよ、うん。何回来たって言われて、1回行きましたっつって、そしたら1回じゃダメだろっつって、すげえ怒られた。30超えて、すげえ怒られて。
しかもそれみんなの前で怒られた。
そう。あ、俺標的にならないと思ってたから。
ライブのエンディング、ライブの最後の平井さんのスピーチの時に。
そう。お前クビなって言われて。
それ何年前ですか、それ。
でも3、4年ぐらい前ですね。
うん、必死だよ、
ね。で、謝りに行って、
すいません。その時平井さんに、ピンの人はしょうがない。ピンの人はその順位とかね、何があってもその自分なりのことで、あと客がどうしても一人だから呼べないことはあるけど、コンビは
ホップに落ちたら
ネタで頑張ってるやつがいれば、客を呼ぶやつとかいろいろいるから、二人でやんなきゃダメなんだから、 そのコンビで一番下のクラスっていうのがありえないぞっていう、うん、
まあなんかよくキャプテンもそれは言ってますよね。あの二人がかりで滑るってどういうことだ
ピンだからねキャプテンは
ピンはまだしも一人だから
そうですよね。
二人がかりでトリオは三人で滑るってどういうことだってよくキャプテン
三人がかりで
三人がかりで滑るはありえない、ま
あまあまあ、ただあの乗ってる船が同じだから行くときは行くときはドーンって行っちゃって
確かにそう
です。一台一艘一艘で別々に乗ってたら分かるけど
結局一つの船だと同じ景色しか見えてない
おちる時は一緒なんで、
2台の船でやっぱり行かなきゃならない、
ね、まあ、そうですよね。
そうすると、
墜落する時は一緒なんだよ
もうだからあの周りが見えなくなっちゃうんですよね、は
い、
あれは
だよ、
いやそうですよ。だからその時もそうそダメよって言われて、
それ上の方にいるピンの人はすごいなと思うよ本当に。
まあそうですね、うん、だからもう本当に
でもキリノだって一時すごいグーって言ったことあったもんね。いいとこ行ったもんね。
まあ銀とかはよくいましたよね。
いたよね、
まあ、金行ったりも知ってましたし銀行ったり、まあ銀は結構定着してた
時があったんで、ね、あんまり居心地が良くなかったのかな。
そうですね、やっぱなんか冒険したくなっちゃうんですね。
あいいですだからそれも止める人がいないから冒険に行っちゃうわけですよね、
冒険に行っちゃうんですよ。
冒険ってかやっぱ新しいことやりたいの、今までや古いこと今までの踏襲ばっかして面白くねえなと思っちゃうんだろうね
まあでも冒険という名の堕落でやった
んですよねそういうのはまあいろいろだよね
でもなんかやっぱこう自分が刺激受けたい部分もあるじゃないですか、うん、もうなんかね、受けるネタはあるにはあるけれども、うん、これ持ってくよりもちょっと今日冒険してみたいなって、はい、ここをごっそり入れ替えたらどうなんだろうとか、はい、なんかやってみたくなることってあるじゃないですか
そう思ったらいろんな他のライブで試してみて一回下ろしてみて。
そうなんですよね。だからみんなに言われるんですけど、うん、でも僕なりの哲学では一番試していいのが事務所ライブ。
すでにそのチョイスが無謀だよね俺らも怖いもんな事務所ライブが一発目ってのはね、やっぱ嘘でも浅草でちょっとやってみたいな感じあるもんね。
でもやっぱ事務所ライブだったらまあこういうある種戦いの場じゃないですか投票制じゃないですかはいはい、はい、浅草とかだともうその印象だけじゃないですか、はいはいはい、あの人面白かったあの人だとか、はい、で呼ばれていく場合もあるからちゃんとしなきゃいけないっていうの
は、はいはいはい、
事務所ライブは一応自分でノルマ払って全部自分に引っかかってくるからだったらいいかなっていう。
ありのままの自分の評価が出てくる
って前おかしかったの。前はちょっとやっぱ滑っちゃって最後の方でやっぱりこのネタはまだ手直しが必要ですね言ってたすごいこんなこともうギブアップ宣言じゃんと思って。
いやいやいやいや、もう本当そうですね。だからもうなんか昔ね、偉い落語家さんがすいません勉強し直してきますって講座を去ったっていうのがどっかに引っかかってたんでしょうね。それ使ったら意外に受けるもんだから、
受けるもんだ
よ。そっからもうしょっちゅう使っちゃって
手直しが必要です
ね。あれおかしい。
あれ麻薬と一緒ですよ。もう、
もうおかしい。
頼っちゃうんだ、もう。
麻薬で。麻薬。
いやいやいや。
麻薬。
言葉のあやですよ。
麻薬やって。
探さないでくださいよ、急に。
いや、今、麻薬やって。
今日だって長袖だよ。
いや、みんな、冬です。暦の上で。
そうか、言葉の麻薬。
言葉の麻薬って
な。こういう、時世だからさ、コンプライアンス的にちょっと何言ったの。
ただもう、麻薬言った時の目がもう、麻薬患者の目ですよ。
川崎さんがね。
僕の体をこう、舐め回すように探している姿。
どこみたいな。
どこに隠したっていう。そうそうそう、
まあね。いや、いいですよ。どういうの最近、それ、やっぱ忙しくなった。
いやですか。いやでそんな仕事は全然増えないです。
それに伴って収入増えたとかそういうのないの？
収入はまあ一応は昔はゼロです
からね。そうですよね、だからそれからは全然増えてきた
ってことですね。まあ増えてきましたけど、
まあ正直な話結構20、30もらえたり
する。もらえないです、もらえないですもん。まあそれはもうお金の話はちょっといやらしくなるんで、あれですけど。
やっぱバイトはしな
きゃなんない。ガンガンもう週5、週6でバイトはしてます。
やっぱバイトしなきゃなんない
。週5でバイトして、夢がなくなる夢がなくなる先輩たちいっぱい出てんのに。
夢がなくなったらそれはしょうがないもん
ね。いや、しょうがない、しょうがないですもん。やっぱそこからね、まだだからこのもうワンランク上がんない
と。そうですよね。そこの番組から出てかないと。
だって東洋館の師匠でね、ヒーヒーながら生活してる人いっぱい見てるからね。師匠だ、師匠だって言われながら
も。あれだけで食えるようになったらもういいんですよね。
終わってからちょっと有田が行こうかみたいな感じはないの？
あもうしょっちゅう毎回あの有田さんが打ち上げに行かせていただいて、う
ん、あどんなとこ行くの。
いやもう高級店ですよ。
どんなとこ。
いやもうちょっと名前は分かんないですけど、
高級中華とか
もういろんなジャンルですね、うん、でもう本当に個室ですごいところで、
う
ん、
焼肉とかそういうのも。
焼肉とかもありますけど。
何人ぐらいで行くの。結構
ただやっぱ全組ってなるとちょっと人数が多くて入れないんで、うん、部屋とかも入れないんで、うん、まあその日ちょっとその絞って、うん、まあその日活躍した人とか、うん、その日出番があったとか、うん、その日クビになっちゃったとか、
はいはいはい、
まあ、なんかそういう人とかになったり、あとはもうランダムにこの人で前回
来てたら、うん、お気に入りなんだろうね、有田のね。
いやただ僕はあのピンなんで、うん、あの人数合わせで、
はいはい、そうかそう、呼ばれやすい
、生まれやすい、
一人一人だから、
じゃあ終わってから、じゃあ今日ちょっと行こうかみたいな感じで。
そうですね、それで、まあ、もちろんのスタッフさんを交えて で、はいはい、まあそのネタの反省会もしつつ、うん、まあちょっと次回の企画とかもそこで生まれ
る、まあ、そういう時に生まれるんだよね、そうそう、あの社長バッター会議室でやってるよりはそっちの方がね、
そうそうそう、話しやすかったです。ほぼだからそういうところで次が生まれてって、
そうそうそうそう、そういうのよく言うよ、映画とかでも何でもそうだよ、う
ん、すごい
な、改めて会議室でうーんなんてやってるよりもさ、
いや本当そうですよ、ね、
昔そういう CM あったじゃん、会議室でなんかうーってやってるよりもなんか自由なフランクな感じでやってる方が
ただまあここじゃ言えないですけど、はい、もうとんでもない企画とかどんどん生まれて
るだからいいんだよ
もうそのなんていうんですか、これできないだろうみたいなやつとかもう一応案としていっぱい出てくる。い
やその場でなんかこんなことやんのかなとか、こんなんで絶対やんないだろうと思ってたら次の週本当に
やって
る、何回っていう
何が跳ねるか、何が
まあまあまあ、まあ、
分かんないからね、でやる人はいっぱいいるからね、そういうのね、
水面下でやって、うん、結果公表せず終わるとかあるんですよ
カットされてる、
気がつく人だけ気がつく、
あ そ, うなん
ですか、そういうあの遊びとかもあったりとか
そ, う そ, う そ, うそういう時結構何朝まで結構飲んでます、
まあもう5時とかもありますけど、
すごいね、
ただでもそうですね、最近は2時とか、
それでも帰る時どうするの、タクシー
で、あのやっぱその日は
宅券もらって、
宅券がいただいて、
だって次の日バイトとかはあるんじゃないの、
だいたい収録の次の日は一応休みにしてます。
あ賢いね、やっぱりそういうことがあるから、
ね、それだけ
途中で退席じゃすみませんっていうの
も、ね、いやそれはやっぱ良くない、
いやそうですよね、チャンスがね、
もったいないですよ、
もったいない、
あんな人たちと飲める機会ないん
ですか、そうですよね、
それ絶対そうです、それ絶対正解じゃん、
いやもう本当だからありがたい環境ですよね、うん、であと個人、うん、なんか旅行とかも連れてってください、
いいですね、
で、まあ、要はクビになったメンバーとか、うん、そういうのもちょっとその旅行グループに入ってて、はいはい、
どこ行くの、
海外、いやいやいや、そんな海外何日も行けないですよ、うん、いやあの普通のちょっとそのグランピングみたいな、
はいはいはい、
キャンプ場とか行って、
はい、キャンプ
でも川とかのところでね、うん、川遊びしたりとか、う
んうん、飛び込んじゃダメだぞとか言われて、
いやいやもうまさにそうですよ、あ君を助けろっつって、いやいや俺陸にいるんだからそのままこう突き落とされてびっしょびしょになって
携帯置いとけよっつって
でそっからあれですよ、あちょっとなんかあのドラマを撮ろうみたいな話になってここ川遊びしてたら金野が川からあの流れてくるやつ、
上から流れてくる
やつ、流れてくるやつをちょっと撮ろうっつってなんかみんな熱が入っちゃってそのテレビのスタッフマンさんとかいるから、
あ、はいはい、
あのじゃあちょっとその人カメラ、
カメラ持ちますっつって、
よーいアクションまだ5月の寒い中だって俺もう心臓止まるから流されてさあなんかちょっと服が邪魔だなっつって
脱げ
って言って上脱いでズボン脱いで最後はあのパンツまで脱いで裸で川こ
う
すごかったじゃんもう
愛されてます
ね、それを取ってどこにも放らない
まだ分かんないですね。リーキングがあるか
も。ホームビデオですから。
そう、
ホーム
ビデオ。
いやいや、分かんない、分かんない。テレビでも。
ね、なんかみんなの LINE グループとかで、ね、なんか編集されたやつ流れればいいんです
けど。だからあいつ、あの、テレビの人がやることって遊びだ、遊びだって、やっぱりさ、やっぱりどっかなんか番組で使えるかどうかみたいな、やっぱあんだよ。
いやいやいや。
絶対なんか企画で、なんかこの絵は、だから押さえとくんだろうね。まあ何なのか分かんないけど。
ああ、もしかしたら。
別に、使う、使わない、別にどうでもいいけども、押さえてあれば、
だそういう遊びでなんかやっぱ企画がまたあったりとか、あこういうの面白いなとか、
自分でもどんどんやっていけじゃん、こういう風にやったりどうですか、
そうですね、うん、だからもうやっぱり、まあ、自分からそれでも飛び込んでたらいやらしいじゃん、
いやいやいや
カンカンさんとか自分で来そうですけどね。カンカンさんとか。
俺でも本当にもう、俺心臓止まるかと思うぐらい、本
当に。何回も何回
も。何回も何回もで。で、しかも最後浅瀬の方になるんですよ。
はい。
あの、もうだから、
砂利
がケツの穴に入ってくるんですよ。だからシャワー浴びてる時にポロポロって落ちてなんだろうと思ったら砂利でしたからね。ケツの穴に入った
すごい。
いやー、
偉いな。みんなんだね。
そうっすな。
命かけてるんだ。
でもやっぱ昔前の竹志軍団がやってたみたいなことやらせるんだね。
でもやっぱりそんなでも横暴なことではなく、もうでも本当にお笑いがもうみんな好きな方が多いんで、もう集団コントですよね。ほぼ父じゃけいの一回外出て、うん、入ってきて、うん、なんかやってくれとか、ちょっとご歓談中すいませんっつって入ってきて、うん、なんか面白いことやるみたいな、うん、とかもうコントが始まるわけですよ、うん、そうするともう周りがどんどん参加して
とか、はいはい、それ対応していかないとダメってことだよね。
対応してとか、うんなって、ね、もうそれだけでだからあこれ面白いな、あこういうのあるなとか、
そこで見てんだろうねこの人の技量とかそういうの、は
い
はいはい、それ一
人いやもうだから何パターンか大喜利やってたらもうクソつまんない言われて、うん、一人大喜利やれって言われて一人大喜利やってたらもう何も出てこない
もともとだって切るのそんな大喜利得意じゃない
そうですね。いやなんか大喜利も波があるんですよね。なんか乗ってる時は面白い時あるんですけど、はいはいはい、昔なんかソニーの作家さんが大喜利ライブ作って、
はいはいはい、
であれでなんかもうそれこそ小峠さんとか参加してて、はいはい、最後もう決勝まで行って、はい、小峠さんと一騎打ちになって、はい、大喜利ライブ、
はいはいはい、
もう多分誰も覚えてないですけど、はい、この前その話を小峠さんにしたらいや覚えてないですいや僕の中では
ね小峠さん
名誉なことだ
ったんですもうね、あの小峠さんと、
まあ、もちろんまだその当時は小峠さんまだ売れてなかったですけど、はいはいはいはい、売れてないくてももうみんなが尊敬してる、
そうですよね、
あの小峠さんはもうソニーで、ね、
そうです
ね、一番の頭脳でしたから、はい、どこもそこで俺はそれがちょっと
なったっつって、
そうそうそう、誇りだったんですけどね、全く覚えてなかったですね。
いや悔しくて隠してる
じゃん。いや
すごいな、面白そうだな。なんかそういうなんかみんなでわちゃわちゃしてるとき桜井先輩とか静かにしてそうですけどね。なんかイメージ的にこうシュッとしてそうだけど。
いやでも桜井さんはやっぱりこう振られたら、はい、なんかの拍子に爆発する人じゃないですか。あのトークも実はめっちゃ面白いし、エピソード持ってるし、はい、だから多分まあだからそういう場をどんどん作っていくしかないし。
ああそれで一応助け舟出してんだ。
いやいや今助け舟出してるっていうか、うん、いやでもまあ普通にやっぱ面白い人ですから、うん、それをそれ、まあ、見たいってい
う
のはあるんです
よ。その面白さがうまく伝わればいいんだよな。
そうですね。いやでもあの
伝わるか伝わらないかなんだよね。
あのネタも本当に僕最初に見せてもらって、
ない
のあの今跳ねてる桜井さんが今跳ねてるギターネタがあるんですよ。
あの事務所ライブでよくやってるやつですよ。
でこれ実はもう今年の夏ぐらいか夏前ぐらいからなんか桜井さんにいろいろアドバイスとかもらって、はいはい、受けてて、
はい、
でそれ答えてたら、うん、なんか桜井さん調子が上がってきたんですよ。でそっからなんか桜井さん僕に頻繁にな んか相談してくれるようになって、
はいはい、
である時なんかひどいさファミレスで、はい、ちょっと昨日の俺のネタ見てくれって言って、はい、でまあファミレスの中ですよ、はい、だからまあ小声でやんのかなと思ったら、はい、普通にカツラかぶってお岩さんの格好して衣装まで着てるで自前の皿を10枚用意してでなおかつヒュードロロロってお化けの BGM を普通にこうラジカセでうっすら流すわけですよ。そしたら店員さんがあれなんだこのヒュードロロってこうやってキョロキョロしながら店員さんがこう徘徊してて、それでお皿も10枚こうテーブルに乗ってるじゃないですか。コント中にその店員さんがさらに気がついてそのまま皿回収してた。
皿がない
。ああっつって、いや違うんですよ、これ自前です自前ですよ。
そのお岩さんについては何も言われなかったの？
言うわけないでしょ。そんなのスルーだよ。
遠目にはただおばさんに長い髪で。
あ、そうなんだ。
でまあそういうことやって、まあだからなんか頻繁にそうやって相談してくれてて、である時やっぱ公演で、ギターちょっとまあ自信ないけどこういうのできたんだっつって見たら。 うわこれ面白い。
そうですよね、うん、あれ
なんだっけ3、1とか言うんだよね、
そう
2とかって、
まあ、ちょっとしたクイズみたいな、
うん、そうなんだ、何なんだろうあれって思ってたら、うん、ABAAA つってね、今まで付き合った彼女のカップ数とかやったりとかするか
であれだから最初のうちはまだハッハッとかが、はい、あのコインに入れられてなかったんです
よ、はいはいはい、
なんかたまにハッとか 、はい、言ったぐらいだったんで、はい、あこれちょっともったいないなと思って、
はいはいはい、
これ桜井さんこのハッ面白いんで、
いや面白いあれ
もうちゃんとこれを
ちゃんと言ってく
れ、リズムよく入れ
て、は
い、全部ちゃんとそれをデフォルメして入れてってください、
は
い
は
い、まあでもそれぐらいですよ、もうあとはもう桜井さんがどんどんどんどん作っていって、もうこれだから僕あれ見た瞬間に絶対これいくと思ったんですよ。だけどやっぱそこは平井さんがすごいですね、
はい、
あの平井さんってやっぱちゃんと見てらっしゃるんですよ、
う
ん
う
ん
はい、
すぐにやっぱあのこれオーディション行かせるべきやつ、だから桜井さんそれまでオーディションあんまなかったじゃないですか、うん、もうあれで一気に全部のオーディションに、ね、バーン入れて、でも行きましたよね、だから
そうですよね、アリジネレギュラーですもんね、
R1 も行くかもしれないな、
R1 行くと思います、僕はこれ、冗談抜きで、まあ、準決は固いと思います、はいはい、だけどその先は、うんまあ、どうなるか
運もありますね、
まあそのやっぱ多少露出とか知名度とかもちょっと影響してくるじゃないですか、うん、だからまあ今レギュラーになって R1 までに少しずつ、
そうですそうです、ね、
上がっていけばもう決勝もあんのかなっていう、
あれ歌ネタ王とかもいけるんですかね、あれ
いきますいきます、あれもうまさに歌ネタですから、
ですよね、
ただまあそれまでにどれぐらい露出があってあまりにも手垢がつきすぎちゃう、
そうですね、
そこは
YouTube とか見せない方がいいな、
いいタイミングで言ってほしい、
うん、で桜井さんが何も SNS やってないんですよ、
あじゃあいいじゃん、
逆にいいのかもしれないですけども、うん、そういう意味では、
はい、
ただやっぱちょっとやらないと今の時代、
多少はね、多少はね、
だから僕はオンエア前に桜井さんあの必ずツイッターだけは始めといてくださいね、はい、多分オンエアされたら桜井さんそれ多少そうなるんで、はい、そしたらお客さんも来てくれるから今後ライブ活動もしやすくなりますよと、はいはい、僕もだから本当は SNS とかすごい苦手だしやりたくはないんですけど、は
い、めっちゃやってるじゃないですかUFO 見つけたってめっちゃやってたじゃないですか
いやたまに気が向いた時にやるぐらい、
はいはい、あのザコシショーぐらいやってもいいんじゃない、
まあそうですけど、ただ告知だけはしないと、
はいはいはい、
特にテレビアリジェンとかの告知はせっかくあれだけやってくださってるわけですから、もう自分がやっぱ発信していかないと、
そうですよね、
アリジェンって DVD とか出てるの
は出てないですね、
あそうなんだ、
ま
あそのうち出るだろうね、
まあアリジェンでライブとかねなんかあるかもしれないですよね、
そうそう、今度聞い
てみて来年の夏
やってみれば、どうですか DVD 出しましょう
なんでですか、
いや全然いいよ、ライブやりましょうよ、
ライブ、いや DVD 発売記念ライブ、
僕が言えること
しない、
あいつ何調子になって
るのかでもそれぐらい熱意があった方がいいよ、アピールすればいいよ、
いや、まあ僕はねもう悪魔の1コマとして、
うん
ね、最大限に動けりゃいいわけです
1コマ
として1コマとしてやっぱそこでパフォーマンスをするのが僕ですから、
面白いな、
昔あのだってあのなんだっけボキャブラとかなんかやってる時になんかねあのスタッフに混じってさ偉いなんかここのとここうですねやっぱねって席の前からドーン座ってさ偉そうになんかいろいろこのやってるやつをあれ見ながら言ってるやつがいてさ、
はい、
この人プロデューサーがなんかかなと思って、その割にはあんまり見ないなと思ったらさ山崎芳生だったんです
よ、そうなんだ、
何も出てねえのにみたいな、
いやでもやっぱすごいですね、
うん、
もうだからやっぱ演出力がみんなやっぱ
自己プロデュースとかね、
だからそれでアピールしたんじゃないの、
あ
自分を
結局なんか今一線にいる人とか一流の人って演出家なんですよね、はいはい、結局プレイヤーでもあるけれども、うん、演出力が強 い,
いうか、そうだからその引っ込むよりはこけてもいいから出てった方が絶対いいよね、
だからやっぱアンタッチブルさん復活のこの立役者が有田さんじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、これだとやっぱ演出力ですもんね、
引っ込んでなきゃなんないのに出てって大騒ぎになるのがあの爆笑問題のオタクになるので今はダメだよって言われてんのに出てっちゃってで若手を潰してね、
川崎さん僕らもうなずきようがないんですよ川崎さんだけ
熱湯に入って30年格闘家に蹴られて30年そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館よろしく聞いてください、よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
エンディングのコーナー、
いやーどうもありがとうございました。
ね、これからもね、アリジェネでね頑張って、
はい、
ね、どんどん、
うん、そうですね、
もっとメジャーになっちゃって、
もうなんかあそこでソニーのね先輩方が活躍してるのがすごく嬉しくて、だからもうあそこもソニー一色にしていただいて、
いやいやそれ
は
そ
れで他の番組にもいっぱい出ていただいて、
えあのキリノも一応 R1 とか出るの？
いや、R1 も毎年出てますよ。
今年もです
よ。今年もやっぱ出ざるを得ない。
出ざるを得ないって、もういやいやじゃないですか。
それだけもう磨いて磨いてしたらいい鉄板
で流れる。いや、ないんですよ、もうそれが。やっぱ R1 は R1 のネタじゃないと、まあある程度傾向と対策必要ですよね、あれは。僕のあのネタじゃちょっとあれは多分一般の人は笑わないです。
長女のネタでいいじゃん。
やっぱ長女のネタあれ印象的ですよね。出てってシーンってやるやつ。でもだからもう
ただあの会場がでかいと後ろの方何言ってるか分かんない。
だってあのほらあの子供が寝てますからってやった人いた
り。ええー、だからあのシステムと一緒なんですよ。だからもうあれがあるからもう無理なん
です。いやできないですね。
かぶっちゃいけない。
かぶっちゃう。
じゃあやっぱり子供番組のあのケンちゃん。
ケンちゃんはもう。
そこをもうちょっとなんていうか、
ケイちゃんいいと思う、
パッケージはいいんだからそこをなんとかってなるん
ですね。そうですね、だからもうこっからフルに頭使って、
そうですね、
やるしかない。
なんか告知とかあれば、
まあとりあえず毎週月曜深夜、
はい、
24時58分から、
はい、
アリーゼネやってます、
ね、いやいいですね、はい、
ぜひ見てください
。放送するときどうですか？
TBS ですね、
入ってって
ぜひまた DVD でもね。
また来ていただきたいですよね。
もうぜひお願いします。
以上、桐野安夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。